天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年5月6日タックポッドキャスト第27回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホワさんです。
クイホワイトです。ですん、何
今なんかちょっと違うこと言いませんでした？
いいえ、クイホワイトです。
はい、
なんか黒い黒いって言われるんで、なんかちょっと対策を考えないとなと思って。
ああ、でクイホワイトですか？
はい、クイホワイトです。
名前に白が入っても中身が白くなるわけじゃないですよね。
そういうことじゃないですね。これはですね、ツイッターであるリスナー様からですねご提案いただいたので早速活用させてもらってます。はい。
あ、そうなんですか？
はい。
それ知らなかったです。
ほら、ちょっと前だったんですよ。今日たまたまツイッターちょっとメンションいただいたのとかこうバーッと見直したらそういう記事が出てきたですね。
そういうことは打ち合わせでちゃんと言ってもらっていいですか？
打ち合わせで言ったら言う前に潰されちゃうじゃないですか。
今のじゃアドリブってやつですね。
そうです。
ああ、なるほど、失礼しました。
とんでもない。
朝からツイッターをチェックするほどゴールデンウィークは充実してるわけですね。
いやでもその普通ですよ、毎日と同じ日々です。ゴールデンウィークだから特に何かっていうことは今のところないです。
そうですか。
はい、
私仕事が10連休で。
ああ、羨ましいでございますね。まあ、
普段から仕事してないようなもんですけどね。
そうみたいですね。違う。そんなそうみたいですねとか言わせないでください。
はい
はい、
福井さんゴールデンウィークなんか何してました？家にいたってことですか？じゃあ。
そうです、ずっといました。も
う
全然お天道様を拝んでいないです。ここ何日経ちました？今日はちなみに5月の1日月曜日ですが、
はい、
そうすると3日4日、
はい、
ぐらいですか？
多分ね、はい、1日じゃなくて2日の月曜日ですね。
あ、え、そうですね、
はい、
2日の月曜日だけどこれ原稿には1日の月曜日って書いてありますよ。
え、嘘。
うん、書いてある。
あ、ほんまや、書いてある。
はい、
書き直そう。
ここを切らないでくださいね、お願いしますね。
あ、はい、
ということでですね、じゃあそうすると、
はい、
29から皆さんお休みですか？
29からですね、選挙
も。そうすると今日は4日目ですけれども、
はい、
4日間とも全然お天道様を浴びていないでございます。家の中にずっといます。
家に監禁されてるんですよ。
はい、そうですね、軟禁ですかね。まあいいですけど。でもいいですけど、はい、
わかりました。
はい、お洗濯物も部屋の中に部屋干しなので本当に外出ないですね。
なるほど。
はい、宅急便さんが 2、3回来たかな、
宅急便。
はい、でそれで玄関アプローチというか、はい、ガレージまで出たぐらいの感じで、ちょっともっと聞いてください。
宅急便、なんか来ました？
で今日、
はい、なんか届いたんですか、おもろいもんが。
はい、もう今日のお昼頃にちょうど公開させてもらったんですけど、
はい、
BSS とは違う、ブログでですね、
はいはいはい、クロームブックが、
はい、そうです、クロームブックが来ました。
クロームブックですか？
はい、あの例の、ご紹介した、
まあ、Google が作ったというクローム OS を搭載した、
はい、
手軽パソコンの、
はい、タックの A は、
タックの A は A、 スーツの A ですよ。
そうですね。という噂が、はい、
どのタイプのやつだった？
どのタイプのというのはですね、前回26回の時の26回の BSS にあのリンクを貼ったタイプの、はい、
ですか、10インチのちょっと小さめの、
そうですね、
あの液晶が裏返ってタッチパネルもなるっていう、
はい、はい、そうです。
すごいじゃないですか。
むちゃいいですよあれ。もうだって電源入れて立ち上がるのに本当にものの10秒かかんないですもん。
おお。じゃあ今この収録してますけど、
はい、
いつものようにお話のスカイプでお話しするのはこれ iPhone ですよね。
iPhone です。
ということは原稿見てるのはもしかして Chromebook ですか？
そうです。Chromebook で今日は見てます。
もう十分ですかそれで？
そうですね、はい、いい、ちょっと画面が小さいので、うん、私の場合はかなりこう密度とかあの解像度を倍高くしているので、
うんうん、
ちっちゃい文字なんですけれど、
うん、
私はまだ大丈夫です。
ってことはもうこれからもうどこへでも収録に行けますね。
ん？どういうこと？
あ、いえ、だからそのあれでしょ、タブレットみたいな、
うん、
Chromebook と iPhone があれば、
うん、
もうあれでしょ、私とネット環境さえあれば収録できるってこと。
あ、一応できます。はい、ネットワークさえあれば
あればですね、はい、対面の時はほらもっともっと簡単で、あの IC リコーダーさえあればいいんですから。
そうですね、はい、
いいですね。
はい、いいですよ、すごくいいです。
この僕使ってみて何か驚いたことあります？
ゴミ箱がですね、
うん、
ゴミ箱に入れるっていう指示をすると即削除なんですよね。
あ、そうでしたっけ。
うん、そうなんですよ、どうやら。で、私もなんか、ゴミ箱に入れたものを、ゴミ箱に入れたものをっていうか、間違ってゴミ箱に入れちゃったから、うん、ゴミ箱から出したいなと思って、いろいろその、え、でもゴミ箱ってどこにあるんだろうと思って、検索してみたんですよ。そしたら、ゴミ箱はありませんっていう記事を見かけて、そうなのみたいな感じで、もうとにかくなんか、すべてのもの、まあほとんどが画像が多いんですけれども、うん、スクリーンショットとかね、はい、そういったものはその削除する前に必ず、Google フォトでね、そちらの方にバックアップというか、はい、アップロードしないといけないなと思って。
うーん、
で次はですね、
はい、
Mac とか、まあ、Windows とかにはすべての、まあ、Mac 内のすべての、画像を Google フォトに自動的にアップロードするっていうアプリケーションがあるじゃないですか。
デスクトップがありますね。
はい、ありますよね。うん、それがですね、Chrome OS にはないんです。
本家本元には？
はい、ないんです。これ気になって、まあそれもそれができたら自動でできるから Mac と同じ風な環境でいられるので、うんうん、手間いらずでいいなと思って探したんですよ。
うん、
そしたらなんとなくて、
うん、
手で上げなきゃいけないっていう。
手で押しかないんですか。
そうなんです、うん、そういう記事書いてらっしゃる方があってですね、びっくりしました。いろいろに、はい、やっぱり制約があるんだなっていうことは思いましたけれども、
うん、
そうですね、そこの2点はやっぱり、はい、一番びっくりしました。あとは OS のサイズがですね、8ギガぐらいあるみたいですね。
ああ、Chrome OS としてですね。
はい、そうですね。インストールされたもののサイズがですね。
うん、
何も入れてない状態で、まあ、ハードディスクという、まあ、ハードディスクじゃないんですけどね。記憶容量のユーザー領域がどれぐらい使わせてもらえるのかなと思って確認したら、うん、まあ、約8ギガ残りがあると、
うん、
いうことだったので、
はい、
まあ、まあ、それはね、半分こして全部っていうことじゃないと思うんですけれども、
うん、
まあ、はい、一応16ギガのうちの、まあ、約8ギガがインストールされていて、まあまあ、不可侵領域というか、はい、という感じ。
EMMC の16ギガ中、8ギガが OS にも使われてるっていうことですね。
はい、はい、そうですね。
ストレージはどういう、なんか使う、外付けとかできるんですか？
はい、一応、この機種に限らず、Android 端末でもそうですし、まあ、ほとんどの場合が、なんていうのかな、マイクロ SD
が直接刺さるんですか？
はい、刺さりますので、まあ、ですから、ユーザー領域も、中についているものっていうかですね、うん、内蔵のタイプのものを開けといて、もう自動的に外付けのストレージの方に書き込むっていう風でもいいかなと思います。う
ん、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、あれですね、OS の領域が8ギガあるけれども、
うん、
残り8ギガは、まあ、
不動領域
にな
って、ね、はい、
本当になんか記憶したいものに関しては外付けの、うん、マイクロ SD で十分じゃないかっていうことですね。
うん、そうです、そうです。うん、ちょっとよくそのオペレーションとか、そこの OS がどういうふうにそのメモリーの制御をしてるのかっていうのがわからないんですけれども、うんうん、まあね、例えば MacOS の場合とかでしたら、ハードディスクの空き容量を一時的にメモリーに使ったりとかね、ラムに、使ったりとかしますよね。そういうのがあるかもしれない。
スワップあるでしょうね、多分ね。ね、
と思うと余計に上げといた方がいいのかなっていう気もしなくもないですしね。はい、
今メモリーの話しましたけど、
はい、
これ確かクロームってですよ、
うん、
基本的にクロームブックで基本的にメモリーの増設とかできないんですよね。
できないんですよ。私も早速できないかなと思って、早速できないかなって変なんですけど早速できたらやりたいなと思っていろいろなところを検索してみたんですが、
うん、
できないので多分ハンダでもう直付けのその1枚のボードになっちゃってるんじゃないかなと思いますね。はい、
前回の話では MacBook Air はロジックボードに直付けのメモリーっていうことですが、はい、今回はまあなんていうんですかね、今回はマザーボードっていうんですかね、
はい、
マザーボードに直付けで全然増やすことすらできない感じです。 うーん、動きはどうですか、もっさりはしてないですか。
まあ、私の使い方からすると、うん、やっぱりその Mac と、ね、あの16のラムが載っているてんこ盛りのもので比べてしまうのは、うん、まあ、ちょっと良くないかなと思うんですけれども、
うん、
あのトラックパッドのクリックがやっぱりちょっと反応が違うので、うん、今まで使っていたものと、
な
ので、あのクリックできたのかできてないのかっていうのがはっきりよくわからないので、あの何回もあのクリックしたりとかして動作がちょっとやっぱりその負荷をかけているんじゃないかなということで、ワンテンポツーテンポ遅いかなっていうことは思いますけれども、
うんうん、
あのむちゃくちゃ待つとかそんなことはないですね。
私のそうです、はい、私のクロームブックもその、うん、トラックパッド の, このクリックの反応とかちょっと、はい、のっさりしてるんですよね、
はいはいはい、
だからまあ不安なんですけど、慣れればね、
うん、
体が覚えるんで、
うん、ま
あ、そんな別に不思議はないんですけど、
そうですね。でなおかつこの機種はあのタッチパネルなので、
うん、
できる別にその必ずその、なんていうんですか、トラックパッドでやらなければいけないことではなくて、トラックパッドのことが、ほう、そうなんですよ。タップでできるので。
え、これって黒さん、あの、クルッと裏側にしなくてね。
はい、はい、はい。あの、要するに、ノートタイプの使いか、あの、スタイルということですね。はい。
その時でもタップできるんですか、画面を。
できると思いますよ。
すげえ。
できてます。
すげえ。
はい。できてます。
それいいな。
うん。だからそうしたらマウスで一生懸命で、トラックパッドも狭いので、こう領域が狭いじゃないですか。そう思ったらあのスタイルペンでちゃちゃっとやった方が、
こう数ペンかなんかでね、
はいはいはい。でそれでね、これね、じゃあスタイルスペンも専用のものが売ってるのかなと思って、うん、ASUS のページ見たらなかったんですよ。あ、だったら数ペンでいいんじゃないと思って、
そうね、そう
ですね、はい、で今は数ペンにしてます。
なるほど、ブラウジングですね。今結局クヨさん打ち合わせの資料を見てもらってるのは、
うん、
ブラウザーから見てもらってるだけですから、はい、ブラウジングするにはもう十分ということですね。
そうですね。
いいな、クロームブック。もしも新しいの欲しくなってきたな。
ぜひどうぞ。
いや、さっきね、ほら宅配便で来たって言うからですよ、
うん、
またクヨさんがあのリスナーさんに無理やりですよ、
うん、
エルメスモデルのね、アプローチの買わしたんじゃねえかと思ってですよ、
はい、
すごく心配したんですけど、そうじゃなかったんですね。
そうじゃなかったみたいですね、
はい、
いやでもそんな、そんなあの気前のいい方はいらっしゃらないですとか、すごい否定的な言い方はしちゃいけないですけど、いらっしゃっても困ります。はい、
そうですね、逆にですね、
はい、逆に怖いです。
小林さんが購入されたこのクロームブックですね、
はい、
まあ、10.1 インチと大きさはそんな大きくないんですけれども、うん、もうタッチパネルとそのキーボードどっちも搭載でですね、
はい、
かなり面白い端末だと思いますんで、
はい、
まあ、とりあえず導入のレポートのブログ書かれてるみたいですけれども、
はい、
この先もいろいろと書いてもらってですね、我々、はい、まあ、天王寺エースクラブとしてですね、
はい、
あのクロームブック進めていきたいと思いますので、
はい、
またレポートの方よろしくお願いします。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年4月28日13時31分にリツイートした記事です。 SIM フリースマホ4割弱は大手キャリアの SIM カードで利用、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
まあ、この記事は簡単に言うとですね、今の SIM フリーのスマホも多いじゃないですか。
はい、
でもその SIM フリーのスマホを使ってる人は、
うん、
じゃあ SIM フリーだけれども格安チームと言われる MVNO を使ってるかというと、なんとやっぱり4割は大手キャリアですね、ドコモ、au、ソフトバンクのチームを使ってるんだということです。
はい、
これ原因は何が考えるんですかね。
やっぱり MVNO というものについて本当に存在を知らない、
うん、
それが一番大きいんじゃないかなと私なんかは思ってしまうんですけれども、
うん、
本当にちゃんと精査してるのか疑問なところではありますけれどもね。これだって見方が2通りありますよね、
はい、
私たちとしてはその MVNO っていう存在を十分熟知している存在からすると、この SIM フリー端末プラス大手キャリアの SIM っていう組み合わせで使ってらっしゃる方が4割いるっていうのが多いっていう風に見るパターンと、
はい、
これが少ないって見る パターンもあるわけですよね。これはやっぱりその立場というか、あの環境の違いだとは思うんですけれどもね、どうでしょうね。
確かに私は少ないと思うタイプでして、もっとその SIM は大手キャリアのそのまま使ってる人が多いのかなと思ってたんですよ。意外と MVNO の6割はこれやったと54% っていうことですから、5割以上確保してるわけですから、すげえなと思ったんですけどね。
これどういうところで買ってるかっていうところにもよりますよね。店頭で購入されてるのか、それともネットで、ネット販売、ネット通信で買われてるのかっていうのによってもね、この情報の入り方が違いますよね。おそらくネット通信で買ってらっしゃる方っていうのは、一緒にその MVNO の情報っていうのも入ってきてもおかしくないんじゃないかなっていう気もなくもないんですけどね。
キャリアのショップではですよ、このSIMフリーのスマホがですね、基本的には売ってないわけじゃないですか。
そうですね。量販店に行かないとダメですね。
一部ですね、売ってるところはあるんですよ。一部売ってるところは。
あ、そうなんですか。キャリアで？
キャリアで売ってます。例えば、Y モバイルなんか売ってますね。
ああ、そうかそうかそうか、そうですね。
っていうところあるんですけど、基本的には、いわゆるキャリア縛りの、キャリアの豊富な資金力でメーカーに作らせているキャリア縛りの、多いですもんね。本当にその MVNO のSIMですね。買うにあたっては、ビッグシムとかそんなのは別としてね、そのところがネット販売でですよ、AP の設定とかやっぱり難しいじゃないですか。
どれもこれも難しいと思ったことがないので、引っかからないので、ちょっと私はまあちょっと、はい、対象外というか会話の外なんですけれども、ともう一つ言い忘れたことがあったんですけど、
はい、
これについてどうして大手キャリアのSIMを使っているかっていうのの、もう一つ可能性としてですね、考えられる
のキャリアのSIMを使い続けてる、
はい、使い続けてるっていうことについて、もう一つ引っかかるところとかですね、思うところがあるんですけれども、ひょっとしたら自宅の回線と抱き合わせになってるっていう可能性があって、はい、ですからそのだからキャリアのSIMがやめられない、契約がやめられないっていう風になってるっていう可能性があったりとかです。
光インターネットとですね。
はい、インターネット、電話、あとは最近ですとテレビとかですね。あとは家族割とか、いろいろね、ガチガチになってる可能性がありますよね。
電力自由化で電気もそうですもんね。
そうですね。これから電気ってことも
ありますもんね。
はい、電気もね、なってくると思いますね。と、いうことで、いろいろこのやっぱり、大手さんも大手キャリアさんもですね、抜けられないというようなところはね、
はい、沼にハマってるわけ、
対策されているような感じがしますね。はい、
まあ、でも私たちは今当たり前のようにですよ、このSIMフリーの話とか MVNO の話しますけど、
はい、
世の中にはその端末はですよ、
はい、
スマホの端末はですね、
はい、
キャリアが作ってると信じてる人はまだおるぐらいですからね。
そうなんですよ。
確かにね、今はどうか知らんですけど、
はい、
キャリアが売ってるそのスマホって、例えばドコモやったらドコモって書いてありますもんね。
そうですね。そうですね。そうなんですよね。
私、古いイメージかもしれないですけど、今は書いてないのかもしれないですけど、
はい、
そういうイメージじゃないですか、
はい。
それを知らない素人の人が見たら、確かに、あ、これは、例えば OEM とかにしてもですよ、
うん、
あ、ドコモが作ってるのかなと思いますもんね。
うん。だから、一昔前、iPhone ってソフトバンクからしか出てなかったじゃないですか。はい。ね、そうすると、iPhone はソフトバンクが作ってるって思ってらっしゃる方も、本当にいらっしゃったんですよ。だから、はい、Apple 製品をもともと使ってて、で、それで iPhone は満を持して携帯が出たっていう風で言われた方っていうのは、まあそうではなかったんですけれども、そうじゃない方、Apple 製品というか、Apple っていう存在をね、まあ知らなかった方っていうのはですね、
はい、
ソフトバンクが iPhone 作ってるって本気で言ってましたから、街中で。はい。そういうことはありますね。はい。
まあ、そういう意識はですね、だいぶ変わったとはいえですよ、
はい、
このキャリアが今までお金をかけて一生懸命築いていたこの、販売網っていうんですか、
はい、
これには確かになかなか MVNOをそう簡単には勝てないと思いますね。今から本当に安い回線というのをですね、消費者が選ぶという時代になってくると、もうちょっとこの大手キャリアのこのシェアっていうのは崩れてくるのかなと思いますが、今でもそれでもですね、4割がまだ大手キャリアなわけじゃないですか、SIMフリーでもですよ。
はい。
ということは、まあ、全体が大体大手キャリアが4割ぐらいになったりなんですよ。それがまあ適切なところかなと私は思うところがありますんで、
はい。
まあ、MVNO の会社も遅いとか言われないようにですね、通信速度が遅いとか言われないように頑張ってもらいたいなと思ってます。
はい。
2016年4月28日15時32分にリツイートした記事です。ニュアンスネオ、関西福岡の修理専門店で即日修理サービスを開始、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
はい、これはですね、トリニティさんが出してる SIM フリーのスマートフォン、しかも Windows 10モバイル搭載のニュアンスネオですね。これがですね、大阪のスマートドクターさん、正確にはスマートドクタープロという直営店の6店舗でですね、修理を開始したということなんです
よ。はい。
さらに、スマートドクターの心斎橋本店にはですね、端末の販売と、このニュアンスネオ独特のですね、カバーっていうんですか。
はい。カスタマイズできる部位ってことですね。
はい。一緒に発売しているということなんですね。
はい。
ニュアンスネオってこれ本体だけじゃんですよ。なんですかね、この、中がむき出しなんですよね、これ。
そうですね。
だからこのケースを買う、一緒に買うっていうことが大事なんで。
そうですね。はい。
まあ、ケースというか、まあ何なんていうの、カバーっていう、なんか難しいところですね。
そうですね。よかったらしいの。2タイプあるんですよね。
そうです、そうです、そうです。はい。ちょうどみんなにしてもらいたいんですけれども、実は、まあ、背面にそのカバーをつけるとしてですよ。その裏向けた背面の真ん中から上と下が別々の色を選べるカバーがつけれるんですね。
そうですね。ツートーンっていう名前ですね。
ツートーンっていうですね。
はい。
色だけじゃなくて、実は質感があって、まあ、木目調とか革調とかってですね。
はい。3種類ぐらい素材はあるんですよね。
そうですね。で、それぞれが8種類あります。
はい。
だから、上下一緒の選ぶことも可能なんですけど、例えば、下が、ね、下側が木目で上は革の黄色いやつとかっていうのも選べますんで、
はい。
だからそれが 8×8 で64通り選べるんですね。
はい。
さらに言うとですよ、フリップって言うて、今度は何て言うんですかね、この
手帳型っていう感じですね。
はい。手帳型で全部くるんでしまうようなケースがあるんです、ね。
はい。
これも8種類あるんで、
はい、
計72通りから選べるということですね。
は
い。
で、そのケースとフリップは両方一緒には使えないんですね。
使えない、その通りです。
はい。
そのいわゆるカバーをつけてですね、さらにその外からやるフリップっていうのがつけるかというとつけれないっていうことですね。
はい。
私実はですね、はい、スマートドクタープロさん、まあ、心斎橋ですから、見に行ってきました。で、まあ、タックのブログにも書いたんですけど、もうよかったら読んでください。はい、すごい端末自体はちょっと大きめでかっこいいような感じですね。で、どうですか、売れてますかって話したらですよ、
うん、
店頭並べて2日目に行ったんですけど、
うん、
本体はさすがにまだ売れてないんですって話だったんですが、ケース、カバーはもう何種類か売れましたっていう。
じゃあ、本体は一つでも、ケースを、
ま
あ、例えば全種類とはいかなくても、
はい、
まあ、半分ぐらいずつとか、ね、まあ、3分の1とか、その複数バージョン購入されてる方がいらっしゃるっていう
の
もかもしれないですね。
要は、その方はもう、その買ってきた方はどういう方ですかって聞いたら、やっぱり実機を見て買ったわけじゃないっていう話なんですよね。通販で買って、で、その、今言った通等も上と下っていうのは1個ずつはもうネットで買いましたと。
うんうんうん、
ただ本物を見て買えるところが、
うんうんうん、ま
あ、手軽なところ、審査橋できたんで、大阪にもすでに伊勢丹とかあるんですけどね。
うん、
っていうことで来られたって言ってましたね。はい。スマートドクタープロさんは6店舗で修理されるということですが、
うん、
あくまでもこの、売ってるのは審査橋の本店だけ。
はい。
でもニュアンスネオのですね、実はこの、即日修理サービスですか、
はいはいはい、
これはこのスマートドクタープロさんと手組んだのが初めてだそうです。
あ、そうなんですね。
それまでやっぱりホッシーのところですね、トリニティの、
はい、
の星川さん、
社長、はい、
星川社長のところに送って、
うん、
送って修理してたらしいですよ。
ちょっとそれはそのなんて言うんだろう、これをメインで使われてる方にしてはやっぱりその連絡手段を奪われるっていう点ではちょっと大変ですよね。うん、
でも今言いましたようにスマートドクタープロさんの6店舗ですね、実は、まあ、直営店なんで京都、大阪、神戸とあと福岡に1店舗ありますんで、
うんうん、
それだけでは即日修理がもうできますよということな、う
ん、はい、
これは大きいですよね。
そうですね。
うんうんうん、で筐体がかなり大きいもんで、スマートドクタープロさんって今まで iPhone のですよ、超開けにくい端末の超修理にくいするものをひたすら修理されてる実績がある会社ですから、
はい、
多分これぐらい大きい端末でちゃんとネジで開けれるらしいんですね、これ。
聞
いた。いや、いいですよ。ニュアンスではまだネジで開けれますからって言って修理してる方がおっしゃってましたから、そういう意味では本当に速やかに安く、やってもらえるのかなっていうような気がしますよね。
はい。
だってフロントガラス修理で12,800円ですからね、
うん、
iPhone 6S 多分スマートドクタープロさんに持ってったら2万円以上しますもんね。
そうですね、
ガラスですね、
うん、
そう考えればなんですかね、安いのかなと思ってですね、
うん、いや私別にそんな携帯2つも3つも持たなきゃいけないような裏稼業はないので一つで十分です。
ドキドキドキドキ、
はい、一つで十分です。 iPhone で、はい、iPhone6 プラスで、はい、
十分
足りてます。
でも、まあ、
十分です、
ね、このゴールデン期間中にちょっとあの見に行けたら見に行きましょうよ。
そうですね、大阪に、
うん、名古屋に。
おほう、はい、わかりました。
名古屋行きますよ。
お、いらっしゃるんですね。
はい、
うん、
行ったら一緒に見に行ってくれます。
はい
はいって言いました。
あ、はい、
じゃあ現場レポートしますか。
できたらですね。できるかどうかちょっとまだ分かんないですけどね。
そう、うん、あんまり乗る気がないですね、はい、いいです。
わかりました。はい、いやそんなことないですよ。はい、
はい、
であれば、はい、
これあのちょっと記事もあったんですけれども、うん、このスマートドクタープロさんはですね、実は総務省がですねやっているこのスマートフォンや携帯電話の登録修理業者制度というのを登録を受けて営業されている店舗だそうです、うん、これ6店舗がそれに指定されているそうなんですけれども、う
ん、なんかこれは届け出さえすればいいものなんですか、それともなんかそういう技術試験みたいなのがあったりとか、なんか認可制でそのお金払ったりとかそういうことがあるとかいうのはどうなんですか。
一応やっぱ認可が出るというものだそうです、うん、出し合えってもんじゃなくてですね、
うん、
まあ、町の修理屋さんでこれを取ってるのはどうもそのドクタープロさんだけらしいんですよね。いわゆるメーカーサイド の修理業者っていうのはあるみたいなんですけれども、はい、それぐらいとか技術力が高いところですんで、うん、トリニティさんも任せようかなと思ってやられたのかなと思いますん で、
うんうん、
でさらにそういうところで本体まで売ってるっていうのはかなり安心なことなんでですね、
うんうんうん、
私もちょっとニュアンスで何度も言ってますけどだいぶ欲しくなってきましたね、
うん、
はい、いやもう最近天王寺アップルクラブ言いながらね、
天王寺 Windows クラブ
って Windows ってなっちゃいますね。Asus のクロップッカー買うはですね、
はい、
トリニティのニュアンス目を Windows 10モバイルを買ったらもうダメですね。
なんでもクラブですね。
なんでもクラブですね。いやそういうことじゃいかん。はい、はい、まあ何かんだ言いながらもこのニュアンス目をですね、なかなか楽しい端末だと思いますので、はい、ここに考えてる方は私はあのちょっと触らせてもらったところ、あのなかなかいい端末だと思いますんでね、
うん、
まあ、ぜひ購入を検討してみてください。
はい、
2016年4月29日18時51分にリツイートした記事です。 JAXA X 線天文衛星瞳運用断念、太陽電池パドルが分離化、原因究明が我らの責務、 IT メディアからの記事です。
ほい、
残念
です、
残念ながら、X 線天文衛星瞳、うん、アストレエッジの運用ですね、ついに JAXA が断念しました。
破棄されましたね、
はい、これはずっと何度かですね、
うん、
番組の取り上げてきた。
そうですね、
はい、あの打ち上げてですね、
うん、
で、まあ、低い軌道を回りながら、
うん、
X 線でブラックホールを観測するという瞳と、うん、いうこの衛星だった
ね。そうなんです。あのちょっとひとみちゃんの様子がおかしいっていうのはですね、
うん、
4月の8日の配信のエンディングで取り上げたんですけれども、はいはいはい、危惧していた通りというかですね、やっぱり一部の望みを託してね、望みをつないでいたんですけれども、はい、まあその細かい話は後ほどするとして、まあそれが精査したら、まあひとみのからの通信ではなかった、通信電波ではなかった
というか、ひとみちゃんからの声ではなかったんですね、
はい、ということが、まあ、精査の結果分かりましたという報告とです。これ確か28日の夕方だと思うんですけど、
はい、
まあ、その最終的にどうするかっていうのを JAXA が記者会見したんですね。私ちょっとそのタイミングで、オンタイムで見られなかったんですけれども、これ今 YouTube で録画が公開されてましてですね、一応1時間の予定で記者会見を組んでいたんですが、都合2時間ぐらいかな、
は
い、のボリュームでですね、
なるほど、
はい、まあ、3回、はい、あの内容を、はい、確認い、はい、しました。あの店舗の、PDF になった、スライドがですねの資料があってですね、それと照らし合わせてみると皆さんもよくよく理解できると思いますので、もし機会がありましたらぜひ、 はい、ご覧いただきたいかと思いますけれども、
PSS の方でもまた公開してもらえるんですかね。
あ、そうですね、リンク等々ですね、 あとはそのポイントになるところはかいつまんで、はい、これは詳しく説明したいとは思いますけれども、
私、はい、もそれ軽くだけしか見てないんですが、
うん、
簡単にはこのひとみちゃんの運用断念に至った原因というのは、うん、
はい、
姿勢制御に関する、うん、まあ、技術的な問題が発生した。
そうですね、
ということで、要はその、はい、まずはジャイロみたいなのがあって、自分の今の姿勢がどんなのかというものと、それだけではわからないので、
うん、
星の位置等を調べることによって、
うん、
自分の今位置がどんな感じ、うん、姿勢がどんな感じというの の、うん、この2つを目指してやったようなんですが、うん、これがどうも誤作動を起こしてしまって、
うん、
ぐるぐるぐる回転しだしたと。
そうですね、で、うん、タイトさんが今星っておっしゃったのはちょっと皆さん通じないかもしれないので、衛星っていうことで、はい、置き換えていただければいいかと思うんですけれども、はいはい、それでプラスその、まあ、間違った回転の、はい、をしてしまってので地上から通信でその制御するコマンドを打って、うん、違うよっていうことで修正したんですけど、そのコマンドが
それメトロで修正しようとしたら
それが間違っていて、あの異常な値を打ってしまったので、それをそのまあ瞳が受けて、もっと
瞳ちゃんが
もっと異常な行動になってしまったということらしいです。
瞳ちゃんを狂わせたのは JAXA なわけですね。
そうなんですよね。その辺はですね、記者会見でもかなり突っ込まれていてですね、まあ、例えばその地上からとか、その誤ったコマンドを打たれた時にこの数値は異常だからということで、その瞳やストロ H の方で破棄するような、そのキャンセルするような機能を載せていなかったのかとか、うん、そういったことについてですね、やっぱりあのかなりのですね、その記者からの突っ込みはありましたね。
難しいところですね。
そうですね、まあ、その天罰を先にお伝えしておきますとですね、うん、高度 580km 上空で11個に分解されたそうです、はい、今確認できるものについてはですね、そのうちの2つはもう、はい、大気圏再突入で燃えてなくなるということになってましてですね、宇宙空間に認識できるだけのその浮遊物についてはですね、人工浮遊物については全部 ID 番号を振って管理している機関があるんですね。
警告するためですね。
そうですね、うん、それがあの JSPOC っていう機関なんですけれども、そちらの方で振っている ID 番号の41443、これが4月の20日ですので、記者会見の前にすでに再突入して燃え尽きてなくなっているそうです。
もうデブリなわけです、すでに。
デブリでもうすでになくなっていますので、デブリでもなくなっているんですね。
なるほど。
で、続けて ID 番号41438、
はい、
4月28日記者会見の後の時間なんですが、そちらの方の ID も大気圏再突入で燃え尽きてなくなるという予定だということを発表していましたので、一応宇宙空間、それを除きますと宇宙空間にそのスペースデブリとして存在するものは 11-2 ですので、9個のものが、
はい、残ってるってことですね。
残っているということになります。
これあのもう少し戻って話するとですよ、
はい、
要は姿勢制御に関する情報がおかしいので、
うん、
自分で回転し始めたと。
はい、
で JAXA からのコマンドがまた間違いだったので、うん、もっと回転が強くなった、
はい、
回転が強くなることによってこのパドルが折れて、
はい、
どんどんあれそれ部品が分解していったと。
そうですね、
ですよね。
一番やっぱり原因として、原因とかですね、大きかったのはですね、太陽電池が全部で右側3枚、
うん、
左側3枚で計6枚あったんですけれども、うんうんうん、パドルだけでなく2つとももう根元から折れてしまって、太陽電池自体がですね、駆動するというその原動力になるものが全くなくなってしまったっていうところがまず一つ大きいところですね。
あと、それが言うというのはですね、いわゆる衛星がこう羽を広げるようにしてある太陽電池が、
は
い、右は3つのモジュールっていうんですかね、
はい、
で左も3つのモジュールがあったけれども、うん、そのモジュール以前の問題で根元からポキッといてもうて、
はい、
全然電源供給すらできなくなってしまってた。
そうなんですね、はい、ということになります。で、それとですね、具体的な話をしますと、一応正常値では1周7分で回るのが基本というか正常らしいんですね。
1周だからくるっと1回転するのに7分かけるのが、まあ、いつものパターンってことですね。
そうです。それは、衛星自体が自転するということですね、うん、衛星自体が自分でくるくる回るのが1周7分の周期だということなんですけれども、うん、これがとっても の高速のスピードでありえない桁数で回っていたということで、まあ、具体的に今 JAXA はその桁数と言ってたんですけれども、これもちょっと曖昧なので、ちょっと今回その配信では取り上げないことにしますけれども、で、予想値を超えていたので、太陽電池パドルだけではなく、もう根元から取り付け部分から折れてなくなってしまったという説明でした。はい。
まあ、電池がなくなればね、衛星の話、うちのポッドキャストで何度も取り上げてますけど、
はい、
電池がなくなったらもう何もないですからね。
そうなんですね、うん、
日本電子の場合はラジオアイソトープ燃料、うん、つまりは原子力電池とか積んでないのがほとんどですから、うん、衛星ですね、星には、はい、もう太陽電池オンリーと思ってもらっていいと思うんでですね、うん、それはもう何もできないですよね、
うん、
その衛星自体が残ってたとしても太陽電池がないのであれば、もう今後何運用はできないということになりますもんね。
そうですね、
うん、はい、もうこのひとみちゃんは X 線で天体を観測するという衛星ですが、日本はこの分野得意だったんですけれども、今回ちょっと大きな失敗を起こしてしまいましたね、
うん、
まあ、過去の失敗はこの衛星の分野あるんですけれども、は
い、そうなんですね、やっぱり記憶に新しいのがですね、緑2地球観測技術衛星2型ですけれども、はい、緑ちゃん、はい、2003年11月に破棄されましてですね、はいはいはい、この事故もやっぱり同じようなトラブルだったんですよね。やっぱり姿勢制御から始まったということで、でやっぱりこの件については記者会見でも記者からかなり突っ込まれておりましてですね、はい、まあ、暁の時も、
はい、
同じようなことで、まあ、今はねその運用ベースに乗っていますけれども、はいはい、まあ、一旦そのベースというかそのプロセスから外れた時期がありましたよね、
うんうん、
ですのでそれもやっぱり暁も同じ原因だったんじゃないかということで、うん、JAXA は本当にちゃんと見直しているのかということをかなりしつこくですね、記者の方からね突っ込まれて、うんうん、まあ、1時間の予定で組んでいたのが、まあ、結局2時間の記者会見になってましたからね、
うんうん、まあ、確かに JAXA 自体ではですね体制の甘いところはあると思うんです、はい、
うんうん、
でも仕方ないです、あの H2A ロケットの打ち上げ失敗も何度もしてますんでですね、
うん、
でも一個ずつですね、一個ずつやはりその甘いところも含め、技術的なところも含めですね、
うん、
自分たちの経験を生かしてですね、
うん、
次へつなげていってくれると私は信じています。
はい、
てみちゃんは失敗しましたけれども、
うん、
またですね、また改良した X 線のこの観測衛星を打ち上げてもらってですね、ブラックホールの謎についてはどんどん解明してもらいたいなと思っています。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今回もですね iTunes のポッドキャストレビューをいただいてますので、そちらの方から読みますね。
お願いします。
グダグダ感というタイトルで星5ついただいてるんですが、
はい、
ワンボタンの声から流れてきました。2人のトークの微妙なズレ具合と瞑想具合が楽しいですね。クイホアさんの黒い部分のみ編集したものを配信してほしいですと、ダブさんですかね、デイブさんですかね、デイブさんですか、
D の
アットマーク B ですね、
はい、
4月26日にいただきました、
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、2人のトークの微妙なズレ具合と、ね、私らも一心同体ですからズレはないですよね。福田さん
微妙ですね、これが絶妙って言われるほどちょっと頑張らないといけないですね。
ね、黒田さんの黒い部分のみを編集したものを配信してほしいですって書いてますが、なんか誤解されてますよね、
うん、そうですね、大田さん大変ですね、ないものを捏造しないといけないんで、
黒田さん黒いとこなんかないですよ、大体毎回の収録の6割ぐらいしかないですからね、う
ん、何6割が何、
あ、6割黒いの落としてるんで
6割ぐらいしかないですよねって、ないですよって言っときながら黒いところあるって言ってるようなもんですよね。それ
6割しかないです、
全然ないですよね。
1割くらい。
全然ないですよね。
3% ぐらい。
全然ないですよね。
全くありません。
はい。
黒いとこはありませんので。
そうですよね。はい。デイブさん、はい、ありがとうございます。
いくら期待しても黒い空間のみの部分は出てきません。
はい。はい、叩いても埃は出ません。
はい。デイブさん、ありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。続きましてですね。
はい。
今回はですね、ちょっと珍しく、
はい、
タックの公式ブログにいただいたコメントを紹介します。
お願いします。
はい、はじめまして、カスガイのモンキーです。この ポッドキャストは、宇太郎さんから先日ミーティングで教えていただきました。私はイーロン・マスクに大変興味がありますので、今回の配信の中で紹介されたファルコン9の1段目の軟着陸のシーンは大感激でした。これからも情報をよろしくです。それと MVNO にも大変関心がありますので楽しみに聞かせていただきます。ワンボタンの山村さんとも知り合いです。当店、お店のことはぼちぼちお知らせします。にも、二度ほどバイクで来られましたよ。今は過去配信を順番に聞いています。では、これからも配信を100回以上目指して頑張ってください。クイファさんは名古屋の方なんですよね。と、水谷勝さんから4月の28日10時58分にいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この方は多分ワンボタンの声の、まあ、古いリスナーさんなんだと思いますね。
はいはい。
私もワンボタンよく聞いてますから、何度かその、お名前は聞いたことあります。
はい。
はい。まあ、うちにワンボタンからまたリスナーが流れてきてくれたということですので、ありがたい話ですよね。
はい。
まあ何でも言いますけど、うちはあの、火、木、土のワンボタンの配信の隙間に入れてますんで、
はい、
木、土の間の金曜日ですから。
はい。
しかもあの、アップリクルブットも、かぶってませんのでね。
はい。
またぜひ聞いてくださいというところです。
はい。続きましてですね、ツイッターで、
はい、
ハッシュタグタクキャストとタク宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい。お礼もゲットしました。関連アプリの応急手当と症状チェックも無料でしたのでこちらもゲットしましたと。タケさんから4月24日の10時にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タケさんが AUGM 鹿児島のスタッフもやられてる方ですよね。
はい。
はい。あの、クヨさんとも一緒に行った AUGM 鹿児島でご挨拶させてもらったと思うんですけれども、今回、このカテル医学ですね、震災に合わせて1900円のまあこの書籍アプリみたいなんですよね。
はい。
これを無料だということですんで、
はい。
あの、まあ、いろいろ検索機能も結構ある。アプリですからね。
そうですね。まあ、どちらかというと、なんか、本っていうよりも、なんか、症状別に検索していけるっていう感じのイメージが強いですね。うん。
ですから、あの、皆さんも5月末まで無料ですから。
はい。
ぜひ、あの、必要な方はゲットしてもらいたいなと思います。
はい。それでですね、これ、やっぱりあの、手に入れただけではなく、やはりちょこちょこご覧になってですね、いざという時のために備えていただくのが、はい、よろしいかと思います。
そうですね。その理由がいいと思いますね。
はい。
はい。
はい、では、次に行きますね。はい。携帯キャリアの対応どうなるのかな？クエスチョンマーク。他の商品にも影響あるのか？クエスチョンマーク。と、ゼロヤマトさんから4月24日の21時40分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、SIM フリー版の iPhone が値下げしたじゃないですか。
はい。
SE からもう 6S まで全部値下げしました。
はい、ショックです。
確かに。はい。
はい。
で、キャリア版値下げはどうかなっていう、さすがゼロヤマトさん、あの、ああですね、目の付けどころが違いますね。
鋭いですね。
そうですね。もう分かってますよね。キャリア版は値下げされません。
はい。
ですから、いつまでっていう縛りがあるはずなんで、要望がですね。ですから、アップルストアはすぐに値下げされますけど、キャリアはちょっと時間かかりますもんね。
う
ん、
そうですね。
ですから、キャリアもですよ。だから、シムフリー版売りゃええんですよ、もう。
そうですね。うん、その売り上げのね、いくらかが入ってきたら、また、こう、いろいろ違いますよね。
ちょっとさっきニュースでも話したけど、やっぱり、未だに、うん、あの、携帯電話キャリアが作ってるって信じる人おる、うん。それが理由だと思う
んで。うん、そうですね。またこれでなんか、こう、違うサービスをね、提供したらいいじゃないですかね。ま
あ、確かに。
うん。
はい。まあ、でも、もうちょっとキャリアが値下げするのは時間かかると思います。
はい。
はい。
次いきます。
はい。
過去回もすべて追いつきました。ワンボタン、アップルクリップ、バックスペース FM、タックポッドキャスト、空海 IT ニュースで、4番組4通りの楽しみ方で聞いています。まずは100回目指して頑張ってください。と、ただの一之助さんから4月25日19時58分にいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。一つ言わせていただいていいですか？
どうぞお願いします。
これ私の読み間違いではないですからね。
はい。
ワンボタン、アップルクリップ、バックスペース FM、我がポッドキャスト、あと、空海 IT ニュースということは、5番組なはずなんですよ。
うんうんうん。
でも、多分、伊之助さん、多分、 あの、勘違いか、うちが漏れてるのか、どこが漏れてるのかわからないんですけど、4番組っておっしゃってるので、多分これ多分間違えたと思いますけれども、その通りに読ませていただきましたので、それだけちょっとお断り先にさせてください。
はい。まあそうですね。純介さんはこれ何かというと、前回の、まあ、コメントで読ませてもらったんですけど、今まで、あの、おまけのコーナーを聞いてなかったんですよね。
あ、はい。
あの、で、それを聞いてなかったらしいんですよ。
うん。
なので、聞いてくださいっていうのは全部聞かれてるみたいなんでですね。
うん。
はい。あの、映画の、ほら、エンドロールってあるじゃないですか。
はい。
あれと一緒ですよね。
うん。
福井さん、あの、映画、最後まで見るでしょ？
絶対見ます。
私も最後まで見るんです。
はい。
あの、その、エンドロール始まった瞬間出る人もいますけど、はい、実はあの後にいろいろあることがあるんですよね。
そうなんですよね。
最終展開がね。
はい。はい。
それと一緒ですね。タックポッドキャストは、うん、最後の最後の瞬間まで気を抜けないポッドキャストです。さらに最初から最後までオスタンホーヨーのクリホさんのね、可愛いところをですね、ちゃんと散りばめてありますんでね、最初から最後まで気合を入れて聞いてください。
はい、
はい、
次行きます。
はい。
タイトルが決まりませんっていうタイトルかと思いました。笑いと、陽子長野さんから4月28日の7時58分にツイートいただきました。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれなんですよね。先週の第26回の配信ですね。うん、木曜日の、まあ、夜に配信するんですけど、うん、木曜日の昼に至っても全然決まってなかったんですよね。
タイトルがね。
はい。
はい。
めっちゃ頑張りました、あの時ね。まあいろいろ、まあ、タイトル決まらない理由っていうのは皆さんはどう考えられてるかもしれませんけれども、内情を言うとですね、うん、私がこれでどうですかって栗田さんにまあ提案するんですよね。
うん。
で、栗田さんがダメ出してくるんですよね。
うん。
これダメだ、あれダメだ。
うん。
できて、また考え直して、うん、で、またこれダメ、あれダメって言われて、また考え直すっていうのを繰り返して決まらないっていうのが、
うん、そうなんですよ。
ね。
なぜならば、過去に私、二つ、まあ、少なくとも二つ、もっとあるかもしれないんですけど、このタイトルはまずかったなっていうタイトルが、まあ、言いませんけれども、あったんですよね。で、それのタイトルを選択された方がどなたでしたっけ？
そうですよ。いいです。私が、はい、うん、私が選んだタイトルは大抵ダメなんですよ。
そんなにはっきり言わなくても。
ヨコさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。4月29日のタックポッドキャスト、フライング配信クエスチョンマークと、ミツウィットさんから4月28日の22時52分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはですね、ご本人に実はですね、5月の1日、昨日会ってきましたんで、ちゃんと面と向かって答えてきました。
うん。
フライング配信でしたと。
そりゃそうですよね。隠しようがないですよね。
そうですね。
はい。
もう不安で不安でしょうがないんで、フライング配信になってしまうんですよね。
うん。これ違いますよね。ダイトさんが早く寝たかったからですよね。
で、別に寝ることは可能ですから、だってうちにはあの配信確認システムがありますから。
うん。
配信確認システムに乗っ取ってやればいいだけなんですけど。
配信確認システムで一旦起きて確認するのがめんどくさいからみたいな感じ？
めんどくさいって言いました。
うん、はい、間違った。
ポッドキャストの運営にあたってめんどくさいなと思ったことない、一度もないです。
なるほど、なんて思ってらっしゃったんですか。これ
要するに自分でそう思ってるからそういう発言が出るんじゃないですか。
そんなことはないですよね。
ね、
ね、なんでその逆に責められる感じなんだろう。ちょ
っと黒いんじゃないですかそこは。
うん、全然黒くない
ですよ。私はめんどくさいも皆さんに聞いてもらいたくてですよ。
でね、そうやって言うところがね、あざといんですよ。黒いとかいうことじゃなくてあざといです。相変わらずなんかそうやって言うと、私がなんかすっごいいけない人みたいなので、はい。
今のだいぶ黒かったですね。
黒くはないです。
今の黒
ちょっと本音が出ただけです。
だってですよ。一緒にこのポッドキャストを運営してるね、このパーソナリティに対してあざといって、そんな言い方ないわ。うん、もう今日も寝れないです、私。本当に今の言葉で。
もうお休み3秒って。はい、次いいですか。
はい、ヒットさん、弁当向かってもお答えしましたが、フライング配信でした。
はい、
はい、
次いきます。
はい、
YouTube でも聞くにゃーと猫ちゃんマークです。
はい、
ブラフォード 9.7 さんから4月29日6時37分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラさん、あれですね、この YouTube での試験配信に関して見て、はい、聞いていただけるってことなんですね。
はい、
ちょっと試験配信ですね。いろんなちょっとあの編集の仕方考えてます。アノテーションでね、あのブログに飛ぶやり方とかいろいろ考えてますんでですね。
うん、
まあ、ちょっとずつやっていきますんで、うん、ぜひまあ YouTube でもまた聞いてください。
はい、
まあ、ただ YouTube の配信がメインにはなかなかしにくいんでですね。
うん、
まあ、そこはまたお湯を案内していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
うん、はい。続きまして、
はい、
このポッドキャストを聞いていて詳しくなったので、このニュースは残念びっくりマーク、ひとみちゃん残念とつぶやいた時の妻の怪訝そうな顔がてんてんてんと、大野鳥さんから4月29日の10時51分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ今回のねニュースも取り上げましたけど、ひとみちゃんも完全にね、観測できなくなってしまいましたけども、はい、もうね、世の中もみんなひとみちゃんって言うてるんでしょ、アストレッチのこと。
大道さんに感化されてね大道さん発信ですよこれ、間違いなく。
そうなんですか。
はい、
ひとみちゃんでしょ。
ひとみさんでもよかったけど、ひとみちゃんがよかったんですよね。
もう若いですからね、私から見ると。
まあね、はい、
プロジェクトは多分10年ぐらい続いて、ね、10年ぐらい続いとったでしょ、若いでしょ。
そうですね、確かこれ2002年か2003年にプロジェクトが立ち上がったと私は記憶しているんですけど、ちょっとごめんなさい間違ってたら、ただ2000年一桁であったことは間違いないです、はい、
15年ぐらいでしょ。
そうです、
若いですよね。
そうですよ、ピッチピチですよ。
はい、
はい、ですが完全に沈黙ということでですね
そうです、
本当に残念な結果でしかないんですが、
大野鳥さん、ちょっとニュースも話したんですけど、まだ次に期待しましょう、次。
そうですね、はい。
JAXA の技術は絶対に負けませんよ。
はい。続きまして。
はい。
今週は、昨日聞けずに、本日聞いております。iTunes レビューをお読みいただき、ありがとうございました。びっくりマーク。と、ひろふわさんから4月30日の9時4分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ひろさんもそんなわざわざですね、金曜日に聞けなかった、土曜日に聞いたっていうことを書いてくれてるんですけど、もう全然その結構ですから。
そうです ね。週間のうちに聞いていただければね。
もうそれで結構です、
ね、うん。次が出るまでにね。
バックスペース FM とワンボタンのことアップルクリップより前に聞いてくれればいいんで。
かなり傲慢ですね。
うん。で、タイミングによってはそちらが先でもいいですけどね。
どちらにしても傲慢なイメージは拭いされませんが、はい、ご愛顧いただきまして感謝しております。ありがとうございます。
いつもですが、無理のない範囲でお聞きください。
はい、はい、今週を締めくくっていただきますのは島徳さんです。
はい、
天王寺アルコホールクラブもグッド、おすすめ庶民価格帯のスコッチ情報もお願いしますと、はい、5月1日の0時48分にツイートいただきました。
島徳さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、これタップのね、今から5年前の立ち上げの時のことをあんまり知らない方が増えたんで、
うんうん、
まあ、こう書いてますが、もともとはですね、
うん、
タップは天王寺アルコールクラブって呼ばれてたんです、立ち上がりの時。皆さんご存知ですよね。
はい、
はい、
じゃあタックの A はアルコールの A だ
と
信じて疑わなかった私です。
実はそうなんです、もともとは飲み会をやるっていうユーザーグループだったんでですね、
マグネットの二次会が天王寺アルコホールクラブの例会だという認識だったんですけど、
ね、まあ、
合ってます。
もともとはそうなんですね、もともとは話せば長いんですが、
はい、
マグネットの集会やります、
はい、
本会が終わって懇親会が終わりました、
うん、
その中のメンバーが、今は、まあ、ちょっと移転したんですが、当時、大道三丁目にあったですね、
うん、
シルバールペル、今寺町駅前にちょっと、
はい、
に行って、はい、そこでぐだぐだ言いながら飲んで、
うん、
やり始めたのが、
うん、
タックの始まりなんですね、
はい、
ですからうちの、当時の代表ですね、代表は佐竹、
うん、
私大道、そして事務局長の中川というこの3人で始めたというのがタックです、
うん、
当時天王寺アルコールグラブとずっと言われ続けてましたもんね、
うんうんうん、
上先生なんかにいつもお前らのとこ飲んでしかやってないねんかって言われながらですね、
うん、
やってましたから、
うん、
原点回帰して言ったつもりなんですが、これを新鮮に受け取ってくれてる方がいらっしゃるっていうのは嬉しいですね。
そうですね、
はい、
まあ、もうなんかそう思わせて実は知ってるみたいな島徳さんかもしれないですよ。
そうなんですか。まあ、今はちょっと違って天王寺エースースクラブなんですけどね。
ほほほほ、遊び人クラブとも言いますよね。これ置いといて、
おすすめの庶民価格帯のスコッチ情報っていうことですけれども、
うん、
私は最近というか、まあ最近じゃないですか、だいぶ前から飲んでるんですけど、
うん、
スコッチハイランドのですね、
うん、
トマーティンレガシーっていうのが好きですね、うん、1本2000円ぐらいですか。
うん、
だいぶ癖ありますよ。
ケムケム？
いやいや、アイラみたいにケムクはありますよ。
ほうほうほう、
うん、いわゆるボルトっぽい荒々しさがあるんで、私はそうです。日本のウイスキーは日韓にしてもやっぱりそのサントリーにしてもちょっと優しいところがあるじゃないですか。
うん、まあそうですね。まあやっぱ日本人好みっていうところはありますよね。繊細さが、うん、はい、どうしても出て
きますよね。バーボンみたいな甘みばっかり引き出してるんじゃない。
うん、
こっちみたいな荒々しさばっかりじゃないですけど、うん、私はまあこうガッと荒いのが好きなんで、
うん、
まあちょっと好き嫌い分かるとかもしれませんが、ハイランドのトマーティンというのが好きです。はい。
はい。
クヨさんは？
なんでもいいよ。なんか、この発言これ。
なんか沖縄人みたいな発言でしたね。
いや、あの、なんだろう。全、スコッチ、うん、そうね。なんかスコッチ、全体的にあれですけど、私、ケムケムもそんなに、まあ、ケムケムっていうのはスモーキーってことなんですけど、まあ、ピートでね、あの、リブしてる、その、ものでも、あんまりその、煙いのは、まあ、鼻につくので嫌なんですけど、だから最近はまあ、ラフロイグぐらいなら、まあ、美味しいっていうふうに思えるかなっていうのと、私もどっちかっていうと、やっぱり根っからのバーボン派なので、ちょっとその、あの、スコットランドとかそちらの方のとは、まあ、気質が違うかなっていう。うん、
まあ、ボルトよりはグレーンが好きってことですね。
そうですね。はい。という感じですね。グレーンが好きですね。はい。で、そので、ちょっとなんかその、なんていうか、アドバイスができなくて申し訳ないんですが。はい。まあ、でもね、いろいろね、ちょっとずつ試してみて、あの、全然飲まず食わず嫌いで、その、逃してしまうっていうのももったいないですからね。
そうです。うん、もう、クヨさんのおっしゃるとおり、私なんかもう、いろんなお酒好きなんで、はい、もう、私と飲みに行った人はびっくりするんですけど、私は、いっぱいずつ違うもの飲みますから。クヨさんご存知ですね。
はい。
はい。私、タバコも吸うんです。タバコも、あの、毎回違う銘柄買って吸いますから。
はい。
まあ、だから、こういう趣味のもんっていうのは、いろんなものを楽しむっていうのが大事ですね。
そうですね。まあ、で、気に入ってとことんっていうのもありですけれども、まあ、とりあえずまんべんなく試してみるっていうのも手ですので、はい。また、そういった情報もね、あの、幅広くお伝えできたら、アルコホールクラブとしては、はい。はい、いいのかと思います。
はい。
はい。で、今週のコメントは以上になります。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
27回目の配信もエンディングを迎えました。
ほい。
今回はですね、ちょっとこの収録に関して反省事項があるんですが、福山さん、
お聞きしましょう。
実はいつもタックポッドキャストっていうのは、まあ、流れを言いますと、
うん、
金曜日に配信します、
うん、
はい、土曜日に様々な、まあ、情報を集めて、まあ、金土に集めてるんですけどね。で、日曜日に打ち合わせをします。
はい。
月曜日に収録をします。
はい。
火曜日に編集をします。
はい。
水曜日に内容を確認します。
はい。
取り直しがあったらまた水曜日に取り直します。
はい。
木曜日に配信します。
はい。
そして金曜日土曜日でまた、情報収集しますと繰り返してるんですけど、
はい、
もう今日は月曜日ですね。
そうですね。
収録なんですけど、
うん、
収録の時間にですよ、
うん、
寝てたやつがあるんですよ。
ねえ、
ごめんなさい、私です。
はい、
うん、
そうなんですよ。
今回
もしました。
クヨさんから Facebook のメッセンジャーで、
うん、
あの音声の着信があって、うん、やっと起きたって感じでしたね。
そうなんです、
ね、今回もね、 Apple Watch のおかげで起きたんですよ。
ほう。
要はその iPhone 自体は全然もう、うん、サイレントモードにしてますから、うん、ならないわけじゃないですか、
うん、
でも Apple Watch が震えるから、
うん、
寝てたんですけど、
うん、
どうないのよって言ったら、クヨさんから着信って、うん、やべえこれはって言って、
なんかね、あんまり長く鳴らすのも実はなんか出られない状況だったらまずいなと思ったんで、一回ちょっと短めにしたんです。
実は夢の中で一回腕が震えてたんですけど、あれはあれは目覚ましや、収録の前に目覚まし。
ああ、なるほどなるほど、は
あ
は
あ、今思い出しました。
まあ、結果的に良かったです。はい。
収録寝坊して穴開けますよ。穴は開いてないんだ今回も。
まあでも30分くらいスタートが遅れましたけどね。まだ開けてないですね。ただ押しただけですもんね。
はい。もう皆さんには聞こえないと思いますけど、今回の収録もね、早終われ、早終われって言われてるんですよ。
はい。そうなんですよ。だって、始まりが遅かったんで、これで順当に行ってなんかぐだぐだやると、 とんでもなく遅くなるなと思ったので、そうですね、これはちょっと巻きでいきましょうって言ってもら
います。そうですね。いや、でも、この番組の作り方の話をして申し訳ないんですが、以前は打ち合わせなしで、やってたじゃないですか。あの、うん、紙の原稿はあるけれども、打ち合わせしなかったって、うんうんうん、その頃に比べると、すごく収録が早くなりましたよね。
うん、収録は早くなったけれども、うん、打ち合わせの時間が余分にというか、まあ、ボリュームが結構あるので、
うん、
トータルの時間としては、まあ、
確かに、ね、変わらないですね、
うん、
昔は収録4時間ぐらいあったのが、今は収録2時間、うん、打ち合わせ2時間っていう、
ね、そうです、
うん、トータル変わらない。でも2日に分けてやるんだったから楽になったんかなと思ってるんですけど、
うん、まあ、ただその夜の時間帯をもう開けとかなきゃいけなくはなってるんで、まあまあ致し方ないし、クオリティをあの保つためには、はい、これはあのこのまま続けていくべきだとは思っていますけれども、
なんか今なんか時間がこう捉えるから嫌だみたいな言い方ですか。
なんでそう黒くしようとするんですか。
黒くしようっていうか、そういうふうに、そういう、
そんなことないですよ。でもなんかその、なんか、まあ、1時間の番組は1時間でできるっていうふうな感じで。
ああ、思ってました、
うん。っていうふうではなく、実はその、すごい何倍も
時間、ね。そうですね。まあまあ、さっきも話したように、この、うん、結構時間かかってます、ね。
そうなんですよ。で、
ニュースを集めて、うんうん、ニュースに関して精査して、うんうん、そこに関して話し合いをしてっていう話
だね。うん、そうですね。で、なおかつ、ニュースにコメントするためには、はい、この情報は正しいのかどうかっていうところの精査も含み、はい。プラス、自分が発言することについては責任を持たなければいけないので、そのことについても、まあ、各人がそれぞれ、その、かなりの時間をかけて、その、整合性を取ったりとかですね。
ま
あ、
やらせてもらってます。
そうですね。ですから、今回の瞳のことでも、記者会見2時間のものを3回回して、あの、見直して全部、あの、まあ、会見で、ポイントになる部分を拾ったっていうのは、
ね、そうですね、
うん。っていうことですからね。
まあ、編集とか最終的に出るのはだいぶカットされますけど、
はい、
表現がこれはまずいからやめようっていうのがありましたからね。
はい、ありますからね、はい、
うん。そうなんですよ。まあまあ、はい、世の中の人にはセクハラ好きのおっさんが、あれですね、クヨさんにセクハラしてるだけだというようなイメージもあるようですけれども、
うん、
まあ、意外と真面目にやってるっていうことですね。
まあ、そうですね。適当に見せかけって思わせるようにしてるのも、まあ、これは、まあ、戦略というかね。あの、まあ、そういう向きではあるんですけれども。い
や
い
や、私は適当ですよ。
まあ、知ってます。はい。あれ？
イラッとするな。
なんで？そんなに書きながら、はい、そう。はい、
ちょっと失言でした。
いえ。
クワさんあってのタッグポ
ッド。とんでもないでございます。私も言われたことを、しくしくと、はい。
あ、言われたことちゃんとやるんですね、じゃあ。
はい、できる範囲で。させていただきます。できないことははっきりできないと申し上げます。何度も申し上げますが、はい。
わかりました。
はい。
タックポッドキャスト第27回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
はい。いつも本当最後までお聞きいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。来週の配信も皆さんぜひお聞きくださいね。
はい。
はい、では今回はこれでお別れいたします。皆さんありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。行きましょう。ちょっと終わらせるんでしょ。
うわ使おうか。
なんでおかしいじゃないですか。もともとは何、誰のしわ寄せ。
ほら 今の発言しわ寄せ。
うん、
なんですか。私がちょっと収録の時間に遅れたことがそんなに悪いことですか。
ちょっと待ってください。ちょっとっておっしゃいました、
はい、
いや私本当心配したんですよ。
優しいな。
大藤さん、行き倒れてるんじゃないかなと思って。
飲みすぎて？
うん。もしくは、なんか本当にイレギュラーで、警察に捕まったのかなと思って。
おい。
いや、本当に、その、やんごとなき事情で、収録できないんじゃないかなと思って、本当心配しましたもん。いや、別にその、私が心配したところで、同等でもないんですけどね。
いや、岩さん心配してもらえないと、もう本当もう、私申し訳ないですけど、涙出そうです。嬉しいな。
それはじゃあ、態度で示してもらわない。 エンディングの以降の感謝具合が、
扱
いによって、
そうです。
おまけのコーナーの私に対する取り扱いがどれぐらい、どの程度かっていうことで。
今までのおまけのコーナーの、なんですかね、ディレクションに対して不満だっていうことですか？
まあ、それは多少は不満がありますけれども。
でも、全部事実じゃないですか。
うん。脚色されたものだと思います。
脚色？ちょっと待ってくださいよ。どうやって脚色できるんですか、私は。
編集の具合によって、切ったり貼ったりで。
はあ、困ったことまた言い出しましたね、本当。
さ、行こう。次行ってみよう。
都合悪くなったらそうですね。
そんなことないですよ、全然。
次行きますよ。はい。2016年4月29日。